ただいまより2024年9月29日第5主日第一礼拝を行います。545番。悲しみ叫びたるがゆえに、
我が骨うるみ衰えた。
何時の見ては夜も昼も我が上にありておもし、
我が身の潤いは変わりて夏のひねりのごとくなり。
かくて我何時の見舞いに我が罪を表し、
我が国を大わざり。
我家楽、我が都がを主に言い表さんと。
わかるとき知らぬうち、我が罪のよこしまを許したまえ。
されば神を敬う者は、何時に会うことを、解くべき間に何時に祈らん。
大水あふれ流れるとも、必ずその身に及ばし。
何時は我が隠れるべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り。
救いの歌をもって我を囲みたまま。
我何時を教え、何時を歩むべき道に導き。
我が目を何時に止めて悟さん。
何時ら枠前なき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ。
我らは靴は手綱のごとき衣を持て、ひねとめずは近づきてたることなし。
悪しき者は悲しみ多かれど、
主により頼む者は憐れみにて囲まれ。
正しき者よ、主を喜び楽しめ。
すべて心の直き者よ、喜び呼ばうべし。
賛美歌6番ながらひれ伏し大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れの上と駆り立てられていた。イエスが名は何というのかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは、底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところで、その辺りの山でたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは 崖を下って湖に流れ込み溺れて死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのとこから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、今朝もこのようにして御堂に集い、あなたを礼拝し、またあなたの御言葉に耳を傾けるこの恵みの時を心から感謝いたします。今朝集うことができない方々の上に、特に病床の中にある方々の上に、また悩みや苦しみの中にある人々の上に主の支えと恵みをお与えください。すぐに一週間、私たちは日々自分の弱さや未熟さを感じつつも、主の憐れみにより支えられ歩むことができたその恵みの日々を心から感謝いたします。世界では戦争が未だ続き、また日本においては能登半島において1月の地震に続く、また復旧も進まない中で大雨による災害があり、多くの方々が言い知れぬ困難や苦しみの中にあります。どうぞあなたの助けの御手をお与えください。越谷教会の牧者として立てられている菅匠牧師、舞牧師のお働きとご健康を祝福してください。またご家族をお守りください。また他学新学生の学びを祝福し、ご健康を支えください。そして教会学校に集う子どもたち、愛護のご家族、また越谷幼稚園の園児、職員、保護者の方々の上に主の祝福と恵みを注いでください。また本日午後には近隣教会との教会学校交流会があります。どうぞその交わりの時を豊かに祝福してください。また越谷教会における配信や、またさまざまな宣教の技を祝福してください。また11月に持たれる祈りフェスティバルを通して、一人でも多くの方々が教会を知り足を運んでくることができるようお導きください。今朝は菅匠牧師より解放をもたらす主の救いと題して説教いただきます。働いる匠牧師をあなたが油注いでお持ちください。また語られる御言葉を通して私たちの心が照らされ、また解放され、あなたの御心が私たちのうちに形作られますように、どうぞ私たちの心を直くして、また私たちがあなたの御言葉を悟ることができますようお支えください。この礼拝の時、この恵みの時を感謝して、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌56番。 信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、
よみに下り、
三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い力に仕えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、解放をもたらす主の救いと題しまして、菅田久美牧師より説教いただきます。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第8章26節から39節の御言葉であります。26節の御言葉に耳を傾けて参りたいと思います。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。ガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方というのは一体どこにあるでしょうか。マタイによる福音書の並行記事を読みますと、ゲラサではなくガラダと表記されております。聖書の巻末にある地図を見ていただくと、少々地理的な違いが起きているわけですけれども、いずれにせよデカポリスという大きな都市の中にある一つの町を指しております。今朝の御言葉の後半には多くの豚が出てまいりますが、そのところから豚が放牧されているのどかな田舎のイメージがゲラサ地方にはあるかもしれません。しかし実際のところ、ゲラサ地方はローマやギリシャの文明に大きく影響を受けた先進的地方都市であっただろうと考えられております。そして何よりも加えて、ゲラサ地方は異邦人の土地であり異教の土地でもあるわけです。そもそもユダヤ人は豚を汚れた動物であると信じておりますから、ユダヤ人とは違う世界であるということはここからも明白であると言えるかもしれません。少し整理をいたしますと、ゲラサ地方とは何よりもまず異邦人、異教徒の土地である。そして人が人を支配している土地である。さらに人間の利益を追求して繁栄した土地である。そのことを少し心に留めておきたいと思います。このようにユダヤ人であるならば、まず足を踏み入れたいとは思えない、そのような土地に主イエス・キリストは弟子たちと共に訪れたのだということがここからわかるんです。ルカによる福音書8章22節には次のように記されております。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。このところから分かりますように、ゲラサ地方に行くことは主イエス・キリストのご意志であったということが分かります。主ご自身がこのような異邦人の土地、異教の土地、人が中心となっている土地に行く、そのことを望んでおられたということになるわけです。嵐を越えて、あらゆる困難や困難を越えて、 それでも諦めることなく、止まることもなく、この地に上陸される、そのことを主ご自身が強く望んでおられたということがここからわかるんです。ではなぜそのようなご意思を持たれたのでしょうか。異邦人を救うためでしょうか。異教徒を立ち返らせるためでしょうか。あるいは闇のような世界に救いの光を投ずるためにそのような御心を持たれたのでしょうか。まさにその通りであります。それは間違いではないと思います。ただここで話が終わってしまうならば、それは新学生の説教ここからは牧師の説教をいたしますけれども、私はこの説教を準備しながらもう一つのことを強く示されたんですね。なぜ主イエスキリストはゲラサ地方に行くことを望まれたのか。それは悪霊に取りつかれたこの男に会うためなんです。悪霊に支配され罪に満ち滅びを待つだけのこの一人の男に出会うためなんです。この人と出会い、この人を罪や死の力から解放するためです。そのために主は嵐を越えて、あらゆる困難や艱難を越えて、それでも諦めることなく、止まることなく、この土地に行くことを強く望まれたのではないでしょうか。それは違う視点から申し上げるならば、主イエスキリストにとってもはや異邦人であること、ユダヤ人であることに大きな隔たりというものはもはや存在しえないんです。キリストにあっては全てのものが救われるべき罪人なんです。そしてそこにいる一人の罪人のために、主イエスキリストはあらゆる困難を越えてでも諦めることなく、止まることなく現れてくださり、そして出会うことを望んでおられるのではないでしょうか。復活の主イエスキリストは死という最も困難なものを乗り越えて今も生きて私たちと共におられるわけです。その主イエスキリストは今日も生きて私たちを招き、私たちと出会ってくださるんです。それはそこにいるあなたを主イエスキリストが心から救いたいと願っておられるからではないでしょうか。そこにいるあなたをあらゆる罪と死の縄目から解放したいと、そう願っておられるからではないでしょうか。あなたの命を私は諦めたくないって、そう思ってくださるからではないでしょうか。主イエスキリストはあらゆる困難、艱難、死の恐怖すらも超えてでもあなたと出会うことを、あなたのもとに訪れることを強く望み、あなたの命を諦めたくないと思っておられるのではないでしょうか。おそらくこの悪霊に取りつかれたこの人はもはや自分の人生すらも諦めていただろうと思います。人を傷つけ、自分も傷つけ、学校や社会や家族からも排除され、人間らしさを失い、安心できる居場所すらも失った、多くの悪霊に支配されたことで本当の自分が何者であるかももうわからない、何もできない、もうダメだ、もう人生終わりだ、そう思わずにはいられない。彼は自分の人生を呪い、生きることを諦めた人です。そして彼を取り巻く環境も彼を諦めてしまったのではないでしょうか。自分の人生を諦め、社会からも諦められ、もう考えつくのは死ぬことばかり、もう自分の人生終わりでいいや。でも本当にそれがこの人の本音なんでしょうか。 あるいは今この時代にあってさまざまな事情によって人生を諦めざるを得ない人、自分の死に自らまるで寄り添うように生きている人、社会から諦められ自分の人生も諦め居場所を見失っている人、もう自分の人生終わりでいいやって、それがあなたの本音なんでしょうか。この文脈でとても大切なことがあります。それは主イエスキリストはあくまでも悪霊と対話をしているということです。悪霊がこの人の口を借りてイエス様とお話をしているわけです。悪霊は神と人とを切り離す力ある存在です。悪霊は神という存在が人を苦しめるものであると思わせる力を持っています。しかしそれは悪霊の支配であり、この人の本音から生まれ出るものではないわけです。彼が悪霊に支配されたのは彼の心が弱かったということだけではないでしょう。彼が神様を求め、救い主を求め、解放を求め、誠の自由を求めていたからこそ悪霊が彼を攻撃したんですよ。何回も彼は悪霊に取りつかれたって聖書にも書いてるんです。正気を取り戻した時もあったんですよ。正気だった時もあったんです。普通の人のように生きてた時もあったんです。でも何度も神様、何度も悪霊に攻撃された。もう本当の自分が分かんない、本当は助けてほしいんですよ。この人本当は本音では解放してほしいんです。本当は一人ぼっちは怖いんです。本当は誰からも諦めてほしくないんですよ。本当はもっと人や自分を大事にしたいんです。しかし実際に口から出る言葉や行いは人を傷つけ、自分を傷つけ、神を遠ざけようとするものになってしまってるんです。自分ではもうコントロールできないんです。使徒パウロは望んでいる善ではなく望んでいない悪に人は傾いてしまうものなんだと、そのようにロマ書の中で記しているわけです。主イエスキリストはこの人の中にある声にならないその叫びを知り、それを受け止め、圧倒的な神様の権威ある救いの御業を持ってこの人を解放へと導いてくださったわけです。それすなわち私はあなたを諦めないんだというメッセージです。私はあなたを諦めない、私はあなたをそのままにはしておかないということです。あなたがいるべきところは人生を諦め死を願うような世界ではなく、失敗してもそれでも新しく生きられる世界なんだと。あなたが共にいるべき存在は悪霊ではなくて私の方にあるのだということです。多くの人々から諦められ、自分も自分の人生を諦め、神様の存在すらも諦めたこの人の命を主イエスキリストは諦めないんだって言ってくれる。いや、むしろそのあなたのために私はあらゆる困難を超えて、嵐を超えて、死という絶望を超えて、そこにここに来てあなたと出会うんだって、私はあなた方を諦めたくないんだって、そういうメッセージがここで強く示されていく。私たちはこの主イエスキリストにおける深い憐れみを十字架の死と復活の光の中で改めて見つめ直すことができるのではないでしょうか。私たちの救いのために惜しみなく命を捨ててしまうほどに神様は、そして誠の神である主イエスキリストはあなたの命を諦めたくないんだ。私たちの救いのために 復活された主は死や墓を乗り越え、今日もあなたが新たに生きる、そのことを望んで今皆様と出会ってくださっているのではないでしょうか。私たちが生きているこの現代は、このゲラサ地方と同じのように私は感じます。人が人を支配している世界です。人よりも利益が優先される世界です。まことの神を受け入れず、都合の良いものだけを信じる世界であります。まことの神に支配されることを恐れ、まことの神を追い出そうとしてしまう世界であります。そういう世界は外から見ればもしかしたら自由に見えるかもしれないけども、本当に自由なんでしょうか。それは違います。利益を優先する世界は、利益をもたらさないものを排除しようとする世界です。つまり失敗者は切り捨てられてしまう世界であります。和を乱す者は追い出され、監視されながら社会の外に追いやられてしまう世界です。一回失敗、メディアで失敗した人を今もまだ SNS で叩き合っている時代です。過ちや失敗は絶対に許されず、失敗者は即座に切り捨てられてしまいます。失敗した者もまた自分の人生を恨みながら一人虚しく人生を諦めてしまう、場合によっては自らの死を考える人も少なくないかもしれないです。いや、それだけではなくて、社会で何も生み出せない人もまた同じように排除されていく世界や社会になるかもしれない。そしてその人自身が自分の価値や自分の存在を見失っていく、そういう時代でもあると言えるわけです。同じように自分で自分の人生を諦めてしまう、そういう人もいるかもしれません。現代の中高生に、あなたには夢がありますか。夢を持てないんですよ。自分のビジョンが見えてこない。もっと大きな夢を持ったらどう。いや、できない。なんでできないの。失敗したら炎上するから、失敗したら笑われるから、失敗したら人が去っていくから、僕たちそういう大人たくさん見てきたから、だから夢を持てない、幻を持てない。夢や幻が持てない時代というのは冷静が欠如した時代ですよ。イザヤ書には若者や老人が夢や幻を見ると書いてる。聖霊によって夢や幻が持てないこの時代は冷静がない、つまり神が正しく生きていない時代であります。失敗すると笑われるから、失敗すると排除されるから、失敗したら怒られるから、だからもうやらない、もう何もしたくない。それ生きながら死んでるのと同じじゃないですか。本当は現代の人も助けてほしいんですよ。若者たちも高齢者も本当は諦めたくないんです。本当は一人が怖いんですよ。そういう気持ちを抱えながらも強がって出る言葉は人を傷つけ、自分を傷つけ、神の名を傷つける。残るのは将来に対する不安と虚しさ。しかしこの深い闇の現実の中においても、主イエスキリストは私たちのもとにおいでくださる。私たちの命を諦めないでいてくださる。あなたに生きてほしいんだと、あなたに本当の自由を知ってほしいんだと、あなたを解放したいんだと、 たとえあなたがどれだけこの人生で失敗者だったとしても、私はあなたの命を諦めたくないんだ、私はあなたの命を諦めないんだ、そのために私は嵐の波を越え、死の絶望を越え、あなたと出会い、神の力ある御業と御言葉を携えて私たちと出会おうとしてくださっている。勉強や受験に失敗することもあるかもしれないです。友達関係で失敗することもあるでしょう。恋人関係、結婚生活、家庭生活、子育てに失敗をする場合もあります。社会で失敗することもある。しかし主イエスキリストは失敗するそのあなたを諦めようとしない。構わないでくれ、いや構うんだと、十字架の死と復活の言葉を持ってあなたを回復のもとへと導き、あなたに新たに生き直す力を約束してくださる。そこに生きるあなたがどんな姿であったとしても、あなたの人生に私は関わり続けたいんだとイエス様は宣言してくださっているのではないでしょうか。本日の説教はルカによる福音書8章26節から39節の御言葉でありましたけれども、実質26節と27節の部分だけになってしまいました。もう時間になっておりますので、この文脈にはまだまだ深いメッセージがあると思います。あと少なくとも2回、もしかしたら3回、同じ文脈で御言葉に聞いてまいりたいと思います。次回は週法とは違いますけども、圧倒的な主の救いというタイトルで共に御言葉に、味わいたいと、そのように、思っております。それでは一言祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。あなたから多くの恵みをいただき、あなたによって生かされているにもかかわらず、私たちは常に、私たちのうちには悪霊が働き、悪霊に支配され、言いたくないことも言って人を傷つけてしまうことや、あなたから心が離れてしまうということもあります。主よ、私たちの弱さを憐んでください。そして素直に申し上げます、助けてください。そしてあなたの深い憐れみをもう一度心に満たしてくださり、誠の自由をさせてください。どうかこの恵みを知らずに、今もまだ深い痛みや悲しみの中にとどまっているそういう方々の上にも、あなたの豊かな導きがありますように。どうか構わないでくれというのではなくて、本心、心の中に奥底にある助けてほしい、構ってほしい、そのような思いをあなたに素直に注ぎ出すことができますように、どうか固くなな私たちをあなたの御業によって打ち砕いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌242番。 お祈りいたします。天の恵みたるお父様、今日こうして主の御手の中に守られて礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。ただいま塚田国牧長に新しいメッセージをいただきました。このメッセージを糧にこれからの1週間を主の御手の中によって守られて成長することができますように、どうぞ主の御手の中によってお守りください。ただいま献金を捧げました。どうぞ清めてお持ちください。どうぞイエス様の御名を通して御前にこのお祈りを捧げいたします。
照英540番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。